洗礼者ヨハネは今牢の中にいます。なぜ牢の中にいるかといいますと、当時の彼がいた地域の領主ヘロデ・アンティパスという、主をですね、領主を批判をしたということで、ヘロデに捕まえられてしまったんであります。このヘロデ・アンティパスという人は、とんでもない人だったみたいです。彼の兄弟の奥さんのヘロディアという人を、奪い取ったっていうんですか、略奪婚っていうんですかね、そういうことをして、ヨハネはですね、このことを咎めた、人にこうあれは良くないことだというふうに言ったんでありましょう。それで捕まえられてしまって牢に入れられた、そういう事件がございました。やがてこのヨハネはですね、このヘロデ・アンティパスの下で処刑をされてしまう、そういう運命をたどるわけですけれども、今日はこの洗礼者ヨハネの立場に立って考えていくところから福音を聞いていきたいと思います。ヨハネはヨルダン川でイエスに洗礼を授けました。先ほど子どもたちにもお話しした通りでございます。これでもうイエス様とのつながりというのが非常に強いものが、絆が生まれたわけでありますが、けれどもこのイエスに洗礼を授けたということだけをお話ししてもあんまり意味はないのかなという気がいたします。このイエスこそずっと待っていた人だ、ヨハネが待ち続けていた人、これがイエスだった、そのことも合わせて、申し上げておくべきことでございます。洗礼を授けたということ、その洗礼を授けた人がヨハネがずっとずっと待ち続けていた救い主だった、この二つのことによってヨハネとイエスは霊的なつながりができた、こういうふうに申し上げたいのであります。その時ヨハネはイエス様のことをこういうふうに言いました。ちょうど洗礼を授ける時に、これはイエスご自身に向かって語った言葉であります。イエス様が来る前ですね、イエス様がやってくる前に、この救い主という方がどういう方かというのをヨハネはこういう言葉で言い表しました。私はその方の履物の紐を解く値打ちもありません、こういう言い方をして救い主イエスを待ち続けていたのであります。それはちょうどイエスが生まれて8日目にエルサレム神殿に出向いた時に、その日をずっと待っていた長老のシメオンに匹敵する、シメオンの福音、イエスを待ち続けていた心ととてもよく似ているというふうに思います。ヨハネもシメオンも救い主がやってくるというこのアドベントをずっと待ち続けて、とうとうその時がやってきたというわけであります。待っていた出来事が実現した時の喜びっていうのは、それがどれほど大きな喜びになって跳ね返ってくるか、私たちも経験しているところでございます。ところが救い主イエスとようやく出会ったヨハネなんですが、先ほども申し上げたようにガリラヤの領主ヘロデによって捕らえられ、獄に入れられてしまいます。 これは全くもって思わぬ事態、聖典の霹靂でございました。救い主イエスと出会えた、そして洗礼によって霊的にも深くつながることができたと思いきや、そんな喜びもつかぬ間のことで、ヨハネの運命はとんでもないことになってしまったのでありました。そうした苦しみの中での問いが今日の福音書の3節の言葉でございました。来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか。自分が牢獄に閉じ込められたことで心の中が不安がよぎったんでしょうね。これまではこの方こそ救い主という確信を持っていたけれども、自分がそういう状況に追い込まれたってしまった中で、本当にこの人なんだろうか、心の中が陰ってきたのでありました。まあ、イエス様のことがとっても気になっていたんだなということがわかります。人との接触というのが極度にこう限られてしまうのがこの獄中生活でございますけれども、それでもですね、イエスについての話題は、その後の活躍についていろいろこう見聞きすることがヨハネの耳にも届いてきたのでありましょう。そのイエスについてのいろいろ聞こえてくる噂が本当なんだろうか、漏れ聞こえる彼の行動、彼の活躍、彼の言葉、それを受けてヨハネは弟子たちに聞いてもらったわけであります。来たるべき方はあなたでしょうか。ヨハネの弟子たちからイエス様はその質問を聞いて、ヨハネは彼らに言いました。こう言いました。行って見聞きしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。イエス様が病を抱えた人たちを癒しているんです。生活に苦しむ人たちに喜びの知らせを告げているんです。そういう報告を獄中でヨハネは受けて、あ、やっぱりイエスが神から使わされた、私が待っていたキリストだったんだな、そういう強い確信を得たことでありましょう。この洗礼者ヨハネが救い主の到来を待ちわびる様子というのが、今日アドベント第三主日の福音であります。ここから聞こえてくるメッセージは何でしょうか。すべてが喜びで満ちあふれているわけではありません。ヨハネの心中を探るなら、決して喜びがいっぱいということは言えないのは明らかであります。現実は大変深刻で厳しいんであります。囚われの身であり、明日の命が保証されない中での日々、言い知れぬ恐れと不安がヨハネの心の中では鉛の塊のようにずしりと重くのしかかっていたのであります。喜べと言われてもとても無理な日々を彼は獄中で過ごしていたんであります。それがこの時、救い主の到来を待ちわびていた時の洗礼者ヨハネの心境でありました。アドベントに入りまして、第一主日、 第二主日と、そして今日が第三主日、私たちが聞いております福音というのはアドベント、週末、これを見据えて聞いている、そのことが非常に、今年このアドベントから切り替わった聖書日課でははっきりと示されております。今日の福音もそうですね。洗礼者ヨハネご自身の、彼自身の終末というところからイエス・キリストの到来を私たちは聞いています。クリスマスというのは もろびとこぞりて喜びの時なのですけれども、この喜びは人間の深い苦悩と悩みと痛みから立ち上がってくる喜びであります。どう転んだって喜びなど出てきそうもない暗闇の中から湧き上がる喜びであります。イエス様がヨハネに伝えるようにと彼の弟子に言ったこと、それは身近な人たちが噂として見聞きしていたことでありました。多分もうイエス、ヨハネも噂としては聞いていたんではないかなと思うんですけど、もっと具体的にはですね、いくつかイエスはここで例を挙げているわけですが、盲人が見えるようになる、耳が聞こえなかった人が聞こえるようになる、体に何らかの障害のある人が治る、こうした奇跡の数々をイエスは挙げたのであります。ここにあるのはですね、単に病気が癒された、健康になったというお話ではありません。中には死者が生き返ったなどという奇跡まで含まれております。すべて奇跡です。ただそれは、この奇跡というのは、私イエスがこれらの奇跡を行ったのだという言い方ではありません。誰が奇跡を起こしたかについては何も語っていない。ここに書いてあるのは、ただ不自由を強いられていたそうした人たちがその悩みから解放されたんだということのみであります。そしてもう一つ、それらと並んでイエス様がおっしゃったのは、貧しい人は福音を聞くという言葉でありました。ここにイエス様がこの世に使わされたもう一人の対象者がいます。貧しい人です。とても大雑把な言い方なので、これだけからじゃあ貧しい人ってどういう人なのかわからないわけですが、まあ私たちは貧しい人と聞くと所得がどのぐらいなのかとか、生活保護を受けているのか受けていないとか、そんな今日の基準で、そういうふうに人を特定したくなりますが、そういうふうなことはしない方がいいでしょう。貧しい人、マタイ福音書の言葉を思い出しませんか。皆さんもよくご存知の通り、マタイ福音書の中にあります三条の説教でイエス様はこうおっしゃいました。心の貧しい人は幸いである。心の貧しい人、今日のこの文脈の中でもこの貧しさをただ単に金銭的な貧しさだけとして扱うのはイエス様の御心ではありません。心の貧しさをも抱える人もすべてこの貧しい人の中に含まれるべきでしょう。 音が届いていくのはどういう人なんでしょう。誰が福音に耳を傾けるんでありましょうか。私たちがこうして今日市ヶ谷教会に集まって福音を聞いているのは何故なのでしょうか。私たちがキリストに触れようとしているのはどうしてなんでしょうか。ひとえにそれは、ここにいる私たちはすべて何らかの貧しさを持っているからだと思うのです。何らかの貧しさを持っている。福音というのが自分の頭の上をスーッと通り過ぎていってしまわないで、語り継げられた御言葉がそれを聞く私たちの心の中に落ちてきて、それがとどまっていくんです。ですから私たちはキリストに触れる、その言葉を聞くのであります。さらに続けてイエス様はこうおっしゃいました。私につまずかない人は幸いである。これもまた一体誰のこと、つまずく人って誰なのかよくわからないんですけれども、新約聖書全体をこう読んでいきますと、そこから見えてくるのは、例えばファリサイ派の人でありますとか、まあ、律法学者と呼ばれていた人たち、まあ、イエス様がことあるごとにこう批判をした人たちのことがこう頭に思い浮かんでまいります。こうした方たちというのは社会的な力がありました。お金もありました。頭がよくって聖書のことを誰よりもよく知っていた人たちでありました。イエス様の福音を必要としなかった人たちですね。ですから、まあ、彼らがここでイエス様が言うところのつまずく人に当てはまってくるでありましょう。もっともこうした立派な人たちの中にも、例えばですね、ニコデモなんていう名前がお聞きになったことあると思いますが、ニコデモのように、この人はファリサイ派の人でありました。イエス様の御言葉に耳を傾けた人もいたんであります。ファリサイ派律法学者たちの中にもイエス様に聞き入った人たちはたくさんいたようでありました。そのことも付け加えておいた方がいいと思います。地位が高くて評判が良くても、心の中に貧しさを持っていたファリサイ派はやっぱりいたんであります。そしてその代表格は誰かといえば、それはもうパウロでありました。イエス様がこれらの福音を語ったのは、私たちが弱さを持っているからです。それは例えば肉体的な弱さ、経済的な弱さ、心の弱さ、ありとあらゆる弱さです。私たちがそうした弱さを持っているので、イエス様はこの言葉を語っていかれたのであります。私たちが持っている、あなたが持っている弱さです。イエス様の御言葉に聞く私たちというのは、この中のどこかに当てはまる誰かなんですけれども、そこから回復が起こってまいります。私たちの弱さ、私たちの貧しさが主イエスによって強められるのです。そして豊かになるのです。ヨハネは今牢の中です。閉じ込められて自由を奪われています。今イエスが ヨハネに伝えたメッセージは、もう一度繰り返すと、目の見えない人が見えるようになる、聞こえない人が聞こえるようになる、重い皮膚病の人が清くなる、足の不自由な人が歩けるようになる、死んだ人が生き返る、貧しい人が福音を耳にするでありました。ヨハネはこれを牢獄の中で聞きました。閉じ込められ自由を奪われていたヨハネはこれを聞いて、ああこれは自分のことだな、こう思ったことでしょう。弱さゆえに閉じ込められている人、弱さゆえに自由を失っている人、洗礼者ヨハネがまさしくそうだったのです。閉じ込められている人々の一人、それは多分私だな、そう思うとき、イエス様の福音が私たちに届いてきます。イエス・キリストの救いが私のことになっていくのです。お祈りいたします。主なる神様、私たちが罪の中に閉じ込められていることを、あなたの福音を聞いて再び教えられ、ありがとうございます。そしてあなたが私たちに福音を語り、閉じ込められた私たちを自由にしてくださることを御言葉から知りました。私たちにはあなたの福音が必要です。どうぞあなたの福音によって私たちを生かしてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。